さあ今週も始まりました塩原敏行のしこめんねお、12月13日収録の第40回パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そして、アシスタントはこの方、すり傷や切り傷の後にできますよね、傘
いや豚じゃねえわ
さすがですね。
いや何がだ何がなんだ。
木村さんの豚じゃねえわのコーナー宛てにいただいたラジオネーム、え嘘、穴に住む変態エージェント、
何に驚いたの
珍しいと思って。
珍しくねえよそれしか送ってこないわ
それしか送ってこない。ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
え誰ですか。あ木村さん。
木村です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。インウオタミ、
インウオタミですね、
はい、ちょっとウオタミ音がいろいろすると思うし、なんなら我々が飲んだり食ったりする音もするかもしれないんですけど、ご了承くださいと。先週がですね、
はい、
先週っていうかここ最近が、うん、塩原がもうスーパー忙しくて
忙しそう、
はい、発表されたんですけど、はい、私来年の2月に、アフター塩原ジャンクションという企画を立ち上げました、うん、
はい、
初めての塩原の個人企画で、3本立ての2人芝居の3本立てで、天気予報を見ない派、笑いの太字、今こそ別れ目という3部作なんですけど、うん、かなり、ベストアルバム的な、3本ともすごく評判が良かったやつなんで面白いことになるかと思って、それのね、まあなんだろう、演劇って始まる前にいろいろやることがあるわけですよ。
やりますね、
顔合わせもあるし、フライヤーの入稿とか、
ね、
撮影とか、なんかそういう小屋に、お金払ったりとか、いろんなことをやってて、めちゃくちゃ忙殺されてる間にやべえラジオ撮んなきゃと思って日付を確認したら、いやもう木村本番始まんじゃんと思ってやべえ全然撮れねえよと思って、しょうがないから前週は一人で喋ったっていう。
私もその更新されてから気づくっていうあれって言って
もうやばい、その前日の夜にやばい、もう今俺は一人で喋るしかないと思って急におもむろに部屋で喋り始めブツブツ言い始めたっていう。
まだちょっと聞いてないんですけど、
あもうひどい回ですよ一人で男が夜な夜なブツブツ言ってる回で、今日は木村がいるのでよろしくお願いします。で今日ですね、木村さんが今本番中ということで、
はい、そうなんですよ。
簡単な情報なんかを聞いちゃいますか。
はい、今ですね、はい、ジエンドオブカンパニー、ジエン社という、はい、団体の、ボードゲームと種の起源という公演に参加しております、
はい、今日も本番帰りと。
本番帰りです、
はい、お疲れ様でした。
もう終わってるんですよ、はい、ありがとうございます。バレちゃんありがとうございました、
もうね聞いてる方いらっしゃった方も多いかもしれないですね。
そうですね、まだの方はこれから会おうね
そうなんですよ、これ配信されて金曜日配信されて、あと土日とやってるんでね、まだ見れますね。
まだ見れます、ぜひぜひ。アーツ千代田でやってますね。
そう、アーツ千代田っていうその秋葉原にある元小学校のね、跡地のね、あそこいいよね。
あすごい、初めて来たんですけど、めっちゃいい
ね、アートスペースで、ホワイトボックスでね、壁がホワイトで、
そう完全に真っ白。
そうで床が教室のさ、ワックスがけされてる木のやつね、あそこいいよね。
天井も教室の天井、
ああはいはいはいはい、あそこ結構演劇公演とかね、ちょくちょくやってるね、やってるやってる。何度か見に行ったことあって、それこそそう、昔自演者を見に行ったりとかもしたことがあったので、ぜひあそこは、あの雰囲気だけでもだいぶ楽しいと思うので、あそこさ、アーツ千代
田3331
の理由って知ってる？
え、知らないです。
多分ですよ、これちょっとごめんなさい、はい、裏取れてないんですけど、
はい、
あの我々の知ってる、一丁締めよーパパパンパパパンパパパンパンってあるじゃないですか、あれって確か神田が発祥なのかな、神田一丁締めっていうやつなんですよ。ごめんなさい、これソースが確かじゃないんで僕の記憶を頼りにですよ、があの辺のいわゆる神田界隈で生まれたものだから、そこから取って3331
マジで、
っていう噂を聞いたことがある。
い
やわかんない、裏取れてないんですけど、
なんかだとしたらすげえめでてえ、
はい、そう神田一丁締めから来てるっていう噂を聞いたことがあります、 ちょっと調べてみて。
ちょっとでも本当だとしたらシャレが効きすぎてて、
そうね、
ちょっと
なんだそれ
ってなんだそれって。本当いいところだから、会場が、電車は地下でやってるんですけど、1階のにカフェスペースが
あるね、あるね、
コッペパン売ってるんですよ。コッペパン売ってるんですよ。なんかいろんな具材挟んだ。
また食べ物の話。
普通だわ。人間の普通の話題だろ。
営みですか。
営みですよ。
もっと睡眠の話とかもしてるじゃん。営みの話だ。
もうさ、もう布団が寒い。
本当の
布団が寒い。
寒い。確かに最近寒い。
もう朝も起きれないですね。本当ね、いいところですよ ね、楽しいし。
秋葉原なんか遊んだ？秋葉行って、
今ですか、期間中、
あ、そう、小屋入りしてから、
小屋入りしてから全く余裕がない、
全く余裕がない。
今日ここ来る途中にちょっと早めに終わったんで、解散が、秋葉原の台東ステーション行ってちょっとクレーンゲームやってくれ。
いや、ぼっちじゃん。
ぼっちじゃねえわ。
クソぼっちじゃん。
ぼっちじゃねえわ。
で、一人で？
一人で。
寒？
寒いよ。
気温より寒い。
気温より寒い。もうほんと秋葉原で遊んでるんですよ。
遊んだってクレーンゲームやっただけでしょ。
小屋入り中ってそんな遊べないでしょ。
え、でも秋葉さ、今さ、なんていうの、意外とさ、グルメあるじゃない。なんか昔に比べて食べ物屋増えたよね。
増えました。あ、それこそカレー食べた。
カレー？
カレー。
なんかあんの？有名な。
あの、秋葉原っていうか、末広町の方が近いんです
よ。ああ。
あの、三三三一も最寄りは末広町なんですけど、銀座線の。
はいはいはい。
近くに、カリガリっていうカレー屋さんがあって、
へ
ぇー。これフォロワーの方から、見に来てくれたお客様から教えてもらったんですけど、
へ
ぇー。そこのカレーが美味しいですよって
。カリガリ。
で、そう。で、結構遅くまでやってるんで、
じゃあ中演後にも全然立ち寄れるぐらいの。
で、今日食べてきて、めっちゃうまかった。
めっちゃうまかった。
めっちゃうまかった。
ココイチより美味しかった。
ココイチより美味しいよ、そりゃ。
いや、いや、そりゃとか言うけど、ココイチめっちゃ美味しいよ。
いや、ココイチも美味しいけど、
今はココイチファンに怒られるよ、ね、そりゃとか言ったら。
いや、でも本当ね、あのね、なんか割と好きなタイプのカレー。
ああ、なに、どういう系？カレーって結構いろいろあるもんね。
ドロドロ系のやつ。
あの、シャバシャバじゃなくて、
じゃない、結構煮込んでますね、
はいはい、粘度が高いやつね。
そうそうそうそうそう。
ああ、いいですね。
ちょっと甘い。
甘口なんだ。
なんか甘い、うん、甘口だった。
へえ、カリガリ。
美味しかった。
インド系のああいうのではない、スパイスみたいな感じじゃない。
なんか
日本系のやつ。
うん、でもインドカレーっていうメニューもあって。
メニューであって。
でもなんかそれも煮込んでる系のやつで、なんかね、ちょっとオリジナリティがちょっと高すぎて、ちょっと。なんかカレーってよりかカリガリ、カリガリっていう食べ物みたいな。
出た。
え、
ジローのやつだ。
何それ何それ。
ジローはラーメンではない。ジローだ。よく言うぜ。
何が、
どう見てもラーメンだろって思うけど、
なんかで一番好きかって、カレー界で一番好きかって言われたら分かんないけど、
あ、まあ普通にうまいって。
普通にうまい、普通にうまい、
じゃあ、千代田3331に行ったらカリガリのカレーを。なるほどね。
期間中行けたらもう一回行きたい。
あのさ、末広町のさ、交差点のあたりにあるさ、有名なさ、漫画喫茶知らない？
え、知らない。
なんか、あそこさ、ナルトたい焼きってさ、
あ
るじゃないですか。あそこの地下が満喫になってて。
え、知らねえ。
で、なんか、店員さんがみんな、なんて言ったらいいの、袴みたいなさ、帝国歌劇団、あんじゃん、桜大戦のあれみたいな格好してて、
はいはいはい、え、かわいいやつ。
そう、かわいいの、すごいかわいい格好してて、中もちょっとそういう日本の和風の作りになってるところで、あのね、一番すごいのは、夜、俺何度も行ったことあるんだけど、夜泊まりっていうかさ、ナイトパックみたいなの入んじゃん、
はい、
そうすると、まずブースが、フラットスペースみたいなのってよくあるじゃん、
はいはいはい、
椅子とかじゃなくて寝っ転がれるさタイプのさ漫画喫茶のブースあんじゃん、 あれが畳なの、そうだからもうちょっと普通に気持ちいいんだけど、驚くことに夜ナイトパックで行くと、お布団敷きますかって聞かれる。
カプセルホテルじゃん。
そうだから、お願いしますって言うと、白いシーツな旅館みたいな布団が敷いてあるっていう。何ここ、全然泊まれるじゃん、
ホテルじゃん、
ね、いいでしょ、
ちょっとしたホテルじゃん。
そう、店員さん可愛いし。
大事
大事。
いいな。
そう、
知らなかった。じゃあ
分かんない、今もやってるか分かんないけど、俺がその 当時その神保町であの何ピザデブを運びまくるバイトをしてたじゃないですか、
はいはいはい、デブを運ん
だピザをデブに運ぶ、ね、
やめろ
してたじゃないですか
やめろ
時代によく終電逃した後に行ってて、そう泊まってたんだけど、あそこ全然寝れるし、すげえいいところなんですよね。
いいなぁ、うん、泊まることはなさそう。
泊まることはないでしょうね。でも打ち上げでなんかたくさん飲んだりしたら
全然、ね、あんのかな。最終日にみんなに教えときます。
あそこ泊まるといいよ。
あそこ泊まれるらしいよ。
いや絶対いいと思いますね。私はね最近トリコロールケーキの稽古をバンバンとやってるんですけど、それよりも前に、うん、まあ見に来た方はご存知だと思うんですけど、ポンタ会合にポンタ会合2018に実は出演してました。そして朝越と鹿島と、お父さんをくださいよ、むちゃくちゃ久しぶりにやるという、
初演メンバー
まあで久しぶりにやったね。あの台本面白いね。
あれ
楽しいよ、ね、
面白いし楽しいし、
あの邪悪な兄をさ久しぶりにやったわけだけど、
どうでした。
いやなんかね俺これだな
でもなんかあるわ。
なんかお客さんとかもなんか久しぶりにその邪悪な塩原さんを見たみたい、うんうんうん、確かに俺最近あれやってないな。
やってない
当時何の作品やってもあれにな
ってた。
久しぶりにやったなと思って
ね、うん、どの作品にも邪悪な兄がいました
。出てたよね。なんか言われた懐かしいみたいな、こんな感じだったみたいな、こんなそう目をランランとさせてる塩原さん久しぶりに見たとか言われたりして、
あれでしょ、マッドマックスみたいな、
ビリビリのシャツに、そうあと銃と、今回はね新アイテムが、なんだろう、アマゾンかなんかで通販で買ったなんていうの、子供の日のさ兜あるじゃん、はいはいはい、の口の部分だけみたいなマスクのもうちょいシルバー系で、あれ何に使うの分かんないけど、なんかのマスク、うん、骸骨マスクみたいなやつを装備して新邪悪な兄。
それこそあれじゃん、マッドマックス。
そうマッドマックスみたいなやつ、マジで。で胸に7つの傷を描いてもらって、
待って要素が多い、
ジャギのあの、うん、それはね、コーヒーカップの宮本くんに書いてもらって、楽屋で書いてる時に書いてるうちに宮本くんが興奮し始める。
なんでだよ、
は
ぁ、あ、
は
ぁ、あ、分かんねえよ
俺がじゃないんだって、書かれてる方じゃなくて書いてる方が、
何が、
なんでお前が、
本当だよ
って感じだって。
わぁ、邪悪なに懐かしいな。
やったね。右の肩にはマジックでジャッ横島って書いてある。
おかしいだろ。
で左の肩には兄って書いてある。邪形って書いてある。
邪形性ねえわそんな単語。
邪形。いやかっこよかった。だいぶいいね、仕上がってましたよ、うん、楽しかった。
懐かしい。
まあそれもそうだし、あとコーヒーカップオーケストラのコント久しぶりに見たけど、やっぱ面白かったね。
そうですよね、あの人たち久しぶりに、
そうなんですよ、このラジオを聴いてる方はもう知らない世代が多いのかもしれないですけど、まあ仲の良かった劇団で、まあ解散はしてないんだよね、解散はしてないけど、それこそその後藤圭君っていう俺と同い年の子が三遊亭一門に入って先月、2つ目に昇進して三遊亭ポンタを襲名して、で主催の本書いてたその宮本君っていう子があれに、なんかどっちかっていうと映像系で今脚本とかを書いてるんで、あんまり舞台やってないみたいな感じで、で女優一人だけいたの森崎っていうのが次トリコロールケーキでも共演するので、うん、まあ今も舞台やってて、あともう一人前田さんっていうなんか面白おじさんがいるんだけど、
ひょろ長い面白おじさん、
前田さん久しぶりにね舞台上で見たけどめっちゃ面白かったね。やっぱ
あの人面白いですよ、
面白いよね。やりすぎて宮本君に怒られてたから、それはちょっとみたいな感じだったら、わすごい懐かしかったね。
確かに、だって、うん、私が劇団入る前ぐらいから付き合える、
うん、あそうだね、うん、
相当古い、
古いね。2010年ぐらいに俺が客演して、うん、コーヒーカップオーケストラの吉岡再生っていう作品出て、そっからだいぶ急速に仲が良くなった劇団だったので、いやでも客席がねもうすごい当時のコーヒーカップオーケストラに関わりがあった人がいっぱいいて、
へ
ー、うわこの人懐かしいみたいな、もう演劇やめてる人やっぱいっぱいいて、
あそうなんだ、うん、でも見に来たんですね、
見に来てくれてみんな、
いい話、う
ん、すごいね同窓会みたいな感じにもなったりしつつすごい楽しかったね、
いいですね、
ちなみに音響照明が音響が久郷さんで、照明が高野さんって、うん、ご結婚された2人が
あそこ
音響コンビでもともとずっと仲が良かったんですけど、
そうだそうだ、
先日ご結婚されて、
夫
婦でだから久しぶりに会ったからあおめでとうございますって仕込みの時に、
すごい、本当に同窓会みたいな、
そうなんですよ、すごい楽しい会合でしたね、楽屋がやっぱなんかすげえ懐かしい雰囲気だった、
まあ、
タイムスリップしたみたいな感じで、うわ夏っていう、
でコントレックスとかみたいな、
そうそう、あの頃の宮本くんが緊張してそわそわしてみんなにちょっかい出し始めてうざがられる感じとか、
なんだっけ、なんか後藤さんの歯ブラシ使っちゃったみたいな、
あそうです、よく覚えてますね、そうそうです、そのエピソード出てたと、その日も出て、楽屋でこんなエピソードあったよねって話題になった時で、宮本くんが後藤くんの歯ブラシを勝手に使った話になって、キチーっていうのをみんなで言ってたね、
後藤さんがマジで怒るみたいな、
嫌でしょ、だってい
やなんかクソくだらなすぎて覚えてる、そのエピソード
しょうもなさすぎ、
意味が分からなすぎ、
普通に嫌だし、
普通に嫌だし、
宮本くんが結構その辺がちょっとおかしくて、
ちょっとね
ちょっとポンコツなんですよ、彼ポンコツで、作演だから台本を印刷するじゃない、
そうですね、
家で稽古場に来るの、コーヒーカップオーケストラの稽古場に来たらやばい台本家に忘れてきたって言って、チャリンコで家に取りに帰って戻ってくる間に携帯を落としちゃう、
なんでだよ、なんでだよ、
もうポロポロ
なんでだよ、1日1個だろそんな、どっちかだろ、
何個も出しちゃって稽古が一向に進まないっていう、
何やそのエピソード、
宮本くんはでも相変わらずそんな感じだったね、なんか場当たりを見てたらすごいテンパって、あれあれあれとかずっと言ってこいつダメだな、変わってねえなみたいな、
そんな少なくとも劇団やってたもんね
ずっとぶつくさと、いやみんなは最前線に出てるからいいけど俺は久しぶりだからさ、
なんなんだよ、もううるせえ、
でこいつ絶対受けたら、客前に出て受けたら調子乗んだろうなっていう風に思ってたら、案の定そうだったすっごいノリノリでコントし始めて、
やーべーなー
全部笑いかっさらってったから、
すげえなー、
やっぱこいつは強いなーっていうね、現場育ちだなっていう感じだ
ね、いいですね、
面白かった、コント会も
面白くて、
後藤くんのその落語もたっぷり3席、4席ぐらいやったのかな、うん、結構やったんだけど、すごく評判も良かったし、
ね、2つ目って
すごいよね、うん、もうあと10年、まあ、弱ぐらいやったら真打ちになるわけでしょ、うん、いやまさか友人からね真打ち、
そうですよね、落語家が
落語出るわけね、おめでたい限りですよ、
そうですね、
それをしつつトリコロールケーキの
稽古しつつ
めちゃくちゃ忙しくて、トリコロールケーキの方の稽古もね、なんか俺実は6年ぶりなんですよ出るのが、
あそんなに、
うん、前回出たのがあのラッコサイズラッコって ねシアター
711、
そうそう、あれ以来で、
あの変な刑事の役でしょ
そうスマート
変な刑事2人いて、
うん、変な刑事4人ぐらいいて、
4人ぐらいいてまあまあ変じゃない
まあまあ変、一番変なのはあのオノマトペっていう、
そうそうそう変な刑事4人いて、うん、まあ相対的に見て変じゃないか
な、そうだね一応結婚する人、うん、あの鳥ちゃんがあの主催の鳥原さんがやってた役の子と結婚するんだけど、2人の間には子供がいないんだけど、鳥ちゃんのお腹には雪吊りの荒くれ漁師の
男の子供が
宿ってるっていう、もう意味が分からない、
そんなセリフあった、そんなセリフあった、
自分で言いながら俺何言ってんだろう、俺は一体何を言ってんだろうみたいな、あの今回も本当に俺何言ってんだろうってふと我に返りそうになるのを振り切ってるセリフがたくさんありますね、
そういう団体
なんで、あのナンセンスコメディなんで、
そうか、
そんなことをやってます、
いいですね、楽しいですね、
ちなみに自演者は今回はどういったお話なんですか、うん、
ボードゲームを作る人の話で、
うん、作る人ね、
作る人、ボードゲーム作家っていうのはいるんですよ、
本当に ある職業、
あるの、うん、職業ってかそのボードゲームって結構そのボードゲームマーケットっていうそのボードゲームの同人即売会が開かれるぐらい結構作ってる人、その同人誌みたいな、
自分でルール考えて、
そうそうそう
そう、そうなんだ。
でオリジナルのを作ってる作家の方がいて、はいはいはい、でそのボードゲームを作ってる、でそのボドゲ会とかにも参加してる、うん、ボードゲーム作家の男の子がいて、うん、大人なんですけど、うん、その人が、まあ、テストプレイをする話なんですけど、自分の作ったゲームを、
はいはい、やってみようぜみたいな。
でその家には、うん、その男とその男の妹と、うん、家から出ない妹と、その家に勝手に住み着いてるボードゲームが好きな女がいて、
お
そこにそのボードゲーム作家の男がボードゲ会で知り合って連れてきた自称ボードゲ妖精っていう、
ボードゲ妖精、
ボードゲームの妖精っていう女が来て、でその4人でそのゲームのテストプレイをする雨の1クール1夜っていう話で、まあ、そのボードゲームの話しつつ、うん、家族の話しつつみたいな話、
じゃもう本当一幕ものみたいな感じ。
一幕でもね、結構
あでも
行ったり来たり、なんか一幕っぽくって、うん、濃いけど行ったり来たりもしてるみたいな。
のどの役をやって
るの？の私は家に勝手に住み着いてるボードゲームが好きなの。
やだな。
嫌でしょ。
ボードゲーム好きでも嫌なのに、こんな女来たら普通に嫌だ。
いやなんで？ボードゲーム好きは別にだ。
いやせめてトリンドルみたいな容姿の子が来てほしい。
そうなんだよな。
そこはそこを言わないんだ。
本当になんか
私でみたい
な。なんかね。やっててびっくりする自分で。
映画なんだ。演劇なんだから映画。
なんだろうこの役って思う。
へえ。
なんかあの自演者って結構その同時多発の会話が、
うん。あ、そうです。同時多発会話っていう、その結構セリフとセリフを被せまくったり、
そうそうそう、
右と左で同時に別の会話が進行しているとかを対応する劇団なんですよね。
違うんですよ。
対応というかまあ基本それで進んでいく、
そうそうそう、
進行
する。それが
メインだよね。
そのやってるんですけど、それを、うん、初めてその劇団を公演を見に行った時に、
ああ
めちゃくちゃ大変なことしてんなって思って、
ああ思うよね、
そうすげえ大変だな、
作るの普通に単純に大変そうだよね、
あの本当に大変、稽古めちゃくちゃ死にそうだなって思って、
ああ
でも稽古めちゃくちゃ
死んだ、
いやもう無理
大変だった、
無理
本当
本当一回脳が本当にショートして
あれ今なんだろうみたいな、
そう本当に耳がなんかええみたいな
フリーズ状態で、
そう何にも入ってこなかった、言ってることが、
やっぱそうなんだ。でもさ、脳にめちゃめちゃ負荷かけること自体も目的だったりするの？
だと思う。なんかね、めちゃくちゃ役者に負荷をかけるタイプの、うん、だあの自覚してるかどうかわかんないけど、
うん、
演出の山本さんは多分そのタイプ、
うん、あそうだ、山本さんなんだよね、
あそう今名前がね、
そうなんですね、本助さんってみんな呼んでたけど、
昔は作者本助っていう
ですよね、多分本助さんっていう名前で言ったらちょっと前の衝撃場ファンの人は あの本助さんねっていうふうになるんですけど、今も山本さんですから、ね、
今も山本健介になってる、
はい、普通の
なんかすごい言ってることも、
うん、
なんだろう、あのこういう感情がベースにあって、
うん、
それをこういう感情で上塗りして、
うんうん、
さらに上塗りして結局元にある感情が上に来ますみたいな、何層なんそれみたいな演出が多くて、
じゃあちょっとまあ抽象的といったらあれだけど、なんかこのタイミングでこれ言ってとかではなく、
では全くない、
うん、
あでも、うん、その言葉の音のタイミングの美しさとかもめっちゃ気にする、
うん、あ気にすんだ、これが聞こえた後にこれが聞こえたりとか、
あの言うタイミングとか間とか、うん、
はいはいはい、
から
じゃあどっちも気を使いつつ、
内面の部分も表層の部分も全部気使うから、
うん、
だからその初参加、4人芝居なんですけど、うん、初参加が私ともう1人いて、
うん、
でもう2人常連で、はいはい、ようやりますねっつって。
あ、そのさ、もともと出てたお二人は結構やっぱ慣れてるなって思った、見た時に、あ、稽古場一緒になった時に、
あ、その台本読んだ時に、うん、その同時に会話するのが、うん、パッと見ると分かんないんですよ。普通に書かれてて、
普通に書かれてる、
会話が、あの、バラバラの会話が普通に書かれてるみたいな感じで、
そうなんだ、
そう、
楽譜みたいにこうちょっと掛け合わせてるみたいな感じになってないんだ。
なってなくて、だから最初に読んだ時に普通に読んでたんですけど、うん、その次立ち稽古やった時に、うん、普通にそのかぶせたりして読んでて、
あ、その2人とかは、
そうそうそう、あ、だから、あ、そういう文法があるんだな、私はもう
分かんないよね、
分からないまま、うん、言われた通りに言うみたいな、
ね、特に自分発信のセリフだったらどっから入れていいかとか分かんなくなるよね。そうそう
そうそう、でもなんかさすがに終盤になるとなんとなく分かってきたけど、うん、めっちゃむずい、でも、死ぬかと思った。何回か、何回か本気で殴ろうかと思った。
何を、それは演出家を
嘘だけど、
いや、でも、まあ、
なんかそんな
大変だなっていう、
でもた、うん、楽しいなって思いなが
ら、でもそういうちょっとさ、と言ったら特殊なメソッドなわけじゃない、うん、それをやることによって、例えば、まあ普段は普通の会話劇をやってるわけじゃない、
はい、
とかにこうフィードバックできそうな、何か得るものとか、そういうのってやっぱ結構あったりするの？
あ、でもあると思う。なんかその隠して、とにかく隠してっていう演出が多いから、
思ってることはうちに、外に出るのとは別にみたいな、
別にっていうのが多いから、それはなんかあんまり今までなかったから、今後に使えたらいいなっていうのは、あと山本さんが、私初めてお会いしたのが、なんか多分 4,5 年前に受けたワークショップなんですけど、
人社の、
人社の、
あ、そうなんだ、
オーディション受けてて、その時に相当挙動がおかしくて、
だ、どっちで、山本さん
の、山本さん
の、あ木村も相当おかしいなって思って、
いや、私はおかしくないんですけど、だいぶ挙動が、だからずっとだいぶ挙動がおかしい人っていう認識だったんですよ。で、稽古場で喋ってるの見たらだいぶ挙動がおかしくて、
おかしかった
のか、おかしいんですよ。
まだおかしいんだ。
あの休憩に入るじゃないですか、なんか、あの、じゃあ 僕がくたびれたんで休憩しますって
言
って、くたびれたんだなって思ったら、くたびれたんで休憩しますって言った次の瞬間なんか喋ってるんですよ。
くたびれてないじゃん。
くたびれて、で、喋ってるのも誰かにねえねえって言ってるんじゃなくって、うん、急になんか喋り出して、うん、で、みんながあーってなんとなく聞いて、これは俺じゃないな
と、
みんなが
誰に向かって喋ってるかわからない。
で、みんなが最終的にスッて離れていった結果、うん、ずっと一人で喋ってるっていう、
だったの。
うん。
え、じゃあ誰にも向かってなかったってこと？
向かってるんだけど、向かってなくって、
いや、そんな全問答言わない
いや、だから、なんかその最初はみんな、っていうか、あの初参加の人とか気使って、うん、気使ってとかじゃなくて、なんか、あの、なんか喋ってるんだなって思って、
一応聞いてる手はね、
でもだんだん、あれ、これ人に向かって喋れないぞって気づき始めて
人に向かって喋ってないとかないから、普通は。
いや、本当なんだよ
そこも見たいな。
いや、
それは、それはアーツ千代田では見れない。
アーツ千代田では見れない、もう見れないから。
もう見れないんだ。
あ、でもどうだろう、あの、明日、あの、金曜日と土曜日が、あ、金曜日だけかな、どっちだっけ、なんかアフターボード議会っていうのがあるんですよ。
はいはい、
その終わった後に劇中のボードゲームをお客さんと遊ぶっていうか、
あ、やれるんだ。
そこでもしかしたら見れるかもしれない。
見れるかもしれない。金曜日だとね、これがね、もう配信済みだからね。
土曜日かな、
やってたら、ちょっと一緒にやってみてください。あ、そのコマ僕のチェックメイトですみたいなことを自分に向かって言ってるかもしれないってことですよ。
そうそうそうそうそう。
それウノとかダウトみたいなのを誰に向かってでもなく自分に向かって言ってるみたいな。
自分に向かって言ってる
みたいな。そんなボードゲーム成立しねえから。
なんかそういう、でも思い返すと、演出もそんな感じ。
怖いわ。
なんか、
はい、そんな、自衛者のボードゲーム、なんだっけ、
ボードゲームと種の起源
が、あさって日曜日まで、
はい、
千代田アーツ
千代田3331で、
はい、やってますので、で、私はトリコロールケーキの金の犬が12月21から25まで新宿眼科画廊のスペース O でやってますので、ぜひどちらも合わせてよろしくお願いします。そんなところですかね。はい、じゃあ 今回はイン魚民でしたが、
魚民でした、
ちょっとガヤガヤしてましたが、
いけるっしょ、
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 おめえらなら聞けるっしょ知らねえよ収録環境なんてというわけで今週もこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
木村でした。
さよなら今
日。塩原敏之のしこめんねお。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。